お聞きいただいたのは、先ほど川越さんのお話に出てきました、カーペンターズ、Yesterday Once More でした。ね、これがかかり始めると、そう、これが流れてきたのとね、おっしゃってましたね。
その歌詞の中でも好きなのが、はい、あの Old Friend、 昔のお友達のようにその歌が流れてきたって、それがすごくね好きで、
本当に当時自分が感じていた香りとか心のひだまでが思い起こされますよね。
不思議ですね。それが何の前触れとかもそうそうそう全くなくて、土をいじってる最中にそれが、ちょっと私植えた、ビーツとか、ビーツの葉っぱとか、セロリとか、そういうのをちょっとかじってみたんですよね。洗いもせず。その時に、なんかふーっと、命の、なんか、匂いっていうんですかね。草花の匂い。
あります
それが
ね。
ふーっと、昔嗅いだ匂いがよぎっていったんですね。で、この歌も。だから、なんか、どうなってんだろう、頭の中はとか思うんですけど。
以前伺ったのは、音楽は海馬に直接こう刺激を与えるらしいんです。だから、その記憶の中をポンと、
そうですか、
ね、直
こ
球
ので
、
辺の。はあ、
来るんじゃないでしょうか
そうですか。
ね。で、香りもよく言いますよね、海馬にストンと来るっていうことでね。
そうですか。
なんか近くにあるのかな、海馬の近くに、匂いを感知する。
なる
だ
ほ
か
ど
ら土
ね。
とかそういうものが全て、特に口に含まれたら余計にこうしっかりと香りが入ってきて。
いや、いいこと聞きました。そうなんですか。
だからね、ぜひ皆さん、元気なくなった時はね、ご自分が好きだった曲とか、ご自分が元気だった時の頃の曲、聞いてなかったとしても、改めてお聞きいただけたらなと思って、そんな思いもあってね、懐かしい曲をたくさん お届けしてるんですけれども
そうですね、乗馬を始めたのがね、まだ若さがの尻尾がついてる頃で、ギリギリの線だったんですけ
アメリ
ど、
カで初めてでしたかしら。
アメリカは最初ですね。
ね、そう
で、
です
日本に来
ね。
て埼玉で始めたんですけど、
それ行
その
こうか。
時の河原のそのせせらぎとか、光のこう水面をこうあのに光るその、水の形とか匂いとか、それがね、いきなり、ですから若さがちょっと蘇ったんです、一瞬。
いや、感性は本当に鈍く眠っていただけだと思います
そう
ね。
ですか。じゃあ目覚めさせないとダメで
ぜひ、
すね。
ね、後半のところの最初に本当はご紹介しなきゃいけませんでしたね。今日は、作家の川越淑子さんをお迎えしまして、フリーペーパー派にこのコラムをいつも書いていただいて、先ほどのそのお馬さんの出会いというのは、青春グラフィティ、アメリカン青春グラフィティの方でたっぷりと書いていただいた一節ですし、そして今は毎日が物語ということで、今回春号にお書きいただいたのが、ジャカランダ、さっきも出てきたお花ですね、ジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃんという、これもブラジルならではの
そうで
お
す
花
ね。
ということで。
ブラジルにはたくさんジャカランダが咲いてるんですよ。それも15メーターぐらいの高さの。ですから、日本語に直せれば、紫の雲の花って書くんですね。
綺麗ですね。つまり見上げる
見上げたら、
が、
空に紫の雲がわーっと。大体、だからジャカランダ、私の知ってるのは紫ですね。
そうですか。そのお花のお話を書いていただいて、これは、2週目に、2回目ということですね、この春という
そう
の
で
は。
すね。
冬号の方は、そのなかなか、確か川越さんのお名前をつけましたよという、この少年の心を持ったおじいちゃんという、その方からの連絡からお話が始まっていきま
そう
し
な
た
んで
ね。
すね。その方は私が属しているブログの管理人なんです。で、伊能忠敬に憧れて、せっせせっせと1日2万歩は歩いてるんですね。で、それ達成したんですけれど、その散歩道で出会ったジャカランダに突然、淑子のジャカランダって名前をつけましたとか言って来たんでびっくりしたんですけ
ブ
ど。
ラジルにお住まいでいらっしゃるんで
ブ
す
ラジルの
ね。
南の方に住んでます。
で、その2回目のシリーズとして、その中に出てくる、いかがでしょうか、いろいろとこうこぼれ話などお伺いしたいなと思うんですけども。
2回目ですね。春号ですね。
そうですね。
で、 まあ、私たち の, そのブログのメンバーは、はい、あの結構花坂ジジイの会っていうのもその中に入ってるんです。
あ、そうなんですか。
それだけあのものすごく詳しい方が多いんです、お花に。
お花に。
で、あのそのシュックのジャカランダっていうのが登場した時に、
ええ、
あのそういういろんなプロの方がこのシュックのジャカランダの横に咲いているっていうか横にある木がもたれかかって、
はい、
で四国のジャカランダを覆ってるよって、で苔もいっぱいまとわりついてるし、うん、ツタもあれをなんとかしないとこの四国のジャカランダは死にますよっていうメールが来たんですね、プロですから、
ね、
そしてあの、まあ、だから大きくならないで下の方に花をつけてたっていうのはそのせいかも。
ああ、なるほどね、
はい、で和田さんにあのみんなが意見して早くなんとか助けてあげるか、あの市役所に言うか、なんかでも市役所は日本とちょっと違う感じなんですよ。そこまではやらない。
あ、そうなんですね。
ま
あ、
一応罰則は設けてるんですけど、勝手になんか触ってはいけないっていう、はい、でもそこまできつくはないんですよ。ブラジルはみんな緩いんですね。で和田さんは、あのまあ実行する人ですから、
はい、
その通りのところのすぐ目の前にあのなんていうんですか、あの庭仕事ができる金具とかそういうものをいっぱい売ってるところがあって、
あ、はい、たまたま
ナタを買ったんです、
はい、
それであのそこにいたイタリア人のお友達の人らしいんですけど、そのお店の、
はい、
その人に事情をいろいろ言ったらそのお店の人が脚立を貸してくれて、そして和田さんはそのお金を払ってそのイタリア人の若い人にあのその絡みついてるものを切ってください、
はい、
でやってもらったんです。そしたらバサバサ落ちてきますよね、和田さんの頭の上に。 それを和田さんがまた綺麗にちゃんとしなきゃいけなくて、まあ、あのでも一番上の方はどうしても残っちゃったんですよね、
はい、
脚立で行けるところまで行けなくて、そして、まあ、困ったなと思いながらあのその日は、まあ、行くたんびに彼は
ちょっと行っては片付けて、
行っては片付けて剥がして、はい、剥がしてっていうんですか、苔なんかをのけて、
あ、はいはい、
でもあの上のはどうしたら取れるかなと思って、で思案しているところにあの目の前に不老者が来て、あのゴミ箱あさってて、でそのペットボトルなんかこうあの抱えて、お前はここで何してんだって和田さんに聞いたんですね。
あ、はい、
でここがブラジルらしいところなんです。和田さんは事情を説明して、
はい、
彼にお金を払って上に登ってもらってそのナタを渡して、
はい、
切ってもらったんですよ。
はー、
そこまで書いたのかな、
はい、
途中までかな、続くですね。
そうですね。
言ってしまったけど。
その続きが今度秋号の方に掲載されるんですけれども、
その辺がね、うん、あの裸で歩いてる人がもちろんいますし、うん、
はい、
あの私がブラジルに行った時なんかでも道路に座ってる人がたくさんいますし、ま
あ、
働けばって思うんだけど別に働かなくてもなんとかやっていけるんかなとか思ったりして、でも不老者が結構多いんですよね。
あ、そうなんですね。
でも食べていけるんです、なんとか。
あの今みたいなお話でちょっと日銭を稼ぐお仕事もできるしってことなんですね。
すぐにあの気軽に用心とかしないで、あのじゃあやってくれるかって言って、
はい、
お金を渡して、
で
その前のイタリア人の人に切ってもらう時もお金渡してるんだよね、ちょっとですけど、はい、お小遣いに。
そういうこうあの昭和の本当にあの30年代ぐらいの人間と人間でうまくこうあのお付き合いができた固いルールはまあまあいいかっていう、そういうところがまだあるんでしょうか。
そうですね、まあいいかっていうのが多いんですよね。
あ、
だけど犯罪が多いんですよ。
そうでしょうね。そのあのいろんな意味で貧富の差もありますし、
その辺私わからないです。
うーん、
でお友達に聞いたんです。あのカトリックの国でしょって、どうしてこんなに犯罪が多いのって、
はい、
よくわからないですね、うん、
そのあたりはじゃあまたブログなので、
はい
ね、おかあのやり取りしながら次の秋号、うん、
はい、
ちょっとだけあのフライングでお話をお伺いしましたが、秋号、ね、楽しみにしておりますので、
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。今日は春号に、書いていただいてますジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃんの続きを最後の方にお伺いしました、うん、作家川越淑子さんをお迎えしてのお話でした。またお待ちしております、はい、どうもありがとうございました。